SSKRadio.tv Sapporo Soundkeys Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、ちょうど配信日が春分の日、うん、ということで、
はい、
はい、
昼と夜の長さが、
はい、
ほぼ同じになる日って言われてますよね。
そうですね。
でもなんか調べた方がいて、
はい、
本当に同じなのかって検証したら、
はいはい、
昼の方がちょっとだけ長かったみたいです。
あそういうオチなんですね。
17分8分ぐらい、
うんうん、
はい、そうみたい。
いやでもね、はい、最近日が長くなったなと本当にやっぱり感じるようになってきて、
うんうん、
春がね、
はい、
間違いなく近づいてきてるなということをちょっと嬉しいなと思って過ごしている今日この頃ではあります。
はい、
はい、
国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りします。今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@ssskradio.tv shout@ssskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
知っているようで意外と知らない日本語について紹介する日本語シャウト。
はい、
で塾生の作品を紹介する作品シャウトをお送りします。
はい、はい、今回もね、はい、また新しいものを皆さんにね、うんうん、聞いていただけたらというふうに思っておりますので、はい、ぜひお楽しみにください。専門塾美学放課後シャウト。
全然違うよね。ハズレだよねそれは。
ハズレってひどいよ。
どうも SSK ラジオ .TV 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の宝平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びに Apple Podcast で配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。日本語シャウト。普段当たり前のように使っている日本語ですが、それゆえに知らず知らずのうちに間違った日本語を使っていることもしばしばあります。そこでこのコーナーでは知っているようで意外と知らない日本語について紹介していきます。で、今回のテーマですけども、
はい、はい、
新聞書社。
そうですね、
はい、
で書社って聞いたら硬筆とか毛筆とか、
うん、はい、
書道のイメージですけど、うんうん、この私たち国語専門塾美学でいつもやってるのは、
はい、
あの書き写しなんですよね、
はい
はい、文章だったり、うんうん、あの新聞だったり本だったりを、はい、こうしっかり見ながら書き写すと、
はい
はい、その書き写しの今日は効果についてちらっとお伝えします、
うんうん、はい、
はい、でまずいろんな効能効果があるんですけど、
はい、
まずは国語力の面では、
うんうん、
表現とか言い回し、
はい、
やあの文章の構造みたいなものがこう学べると、
はい
はい、やっぱりプロの書く文章ですからね、
はい、
それをこう真似して書くってことで、
うんうん、
あ、こういう表現があるのかとか、
そうですね、
そう、最初と最後はこのまとめ、最初最後結論みたいなものはこう簡潔に書くんだなとか、
はい、うんうん、
そうい こう文章の書き方みたいな、お手本みたいなイメージ で、
は
い、
そ, うですね、
それを書き写すことでいろんな気づきとか、
う
ん、
はい、
学びがあると、
はい
はい、でそのお手本の方が学べるってことですよね、
はい、
あと語彙力、
そうですね、うん、
語彙力もアップすると、
うん、はい、
で子供って大人と違ってこう言葉をそのまま写すってことも、まあ、もちろんするんですけど、
うんうん、
あの好奇心もあるので、
はい、
この言葉の意味って何だろうってこう、うんうん、興味を持つことも多いので、
はい、
お母さんこれ何とか、
うんうん、
自分で調べてみようっていう気にもなって、
はい、
そう結果的に語彙力もアップすると、うんうん、はい、
そうですね。で実際に書写の時に特に新聞書写ね、うん、あの授業の中で中高生はやってもらってたり、小学生もね子ども新聞使ってやったりしていますけども、
はい、
語彙の部分の知識でいた時に、うん、ちょうど時事問題もそうですし、あ、今世間ではこういうことがあってこういうふうに表現をするんだっていうことも学べるので、
はい、
実はもう本当に一石二鳥どころか、
うんうん、
一石三鳥にも四鳥にもなる
ね、
あのすごい学習だと僕は思っています。
だから美学の開校当初からこう続けている学習の一つなんですけど、うん、
はい、
あとその国語力の面だけじゃなくて、
はい、
その土台となる学力の面でもいろんな効果がありまして、
うんうん、はい、
まずは集中力が身につくと、
はい
はい、やっぱりこう時間を計って集中して書くので、
うんうん、
なんかこう一つのことに熱中して何かに取り組むっていう姿勢が身につく、うんうん、
はい、
あとは情報処理力ですよね、
うんうん、
この制限時間の中で正確に、
うん、
で素早く書き写すっていう練習なので、
はい、
こう情報処理力も身につくと、
うんうん、
はい、あとはこの脳トレ、
はい、
これって私子供だけじゃなくて年配の方 の、
はい、
書き写しの講座もやったことがあるんですけど、
はい、
脳トレってこの記憶力アップにつながるんですよね。
はい、
なんでその記憶力アップってもう記憶力を維持するためにも、
はい、
こう書き写しはこう効果があると言われてます、
うん、そうですね、
はい、
これ我々添削の方もね、うんうん、しますけども、これ皆さん写すだけじゃないかって思っている方もいらっしゃると思うんですけども、はい、うんうん、実際生徒にこれをさせてね、
はい、
添削をしてみると意外に間違うんです、
ね、
うん、だから先ほどの集中力っていうこともありましたけども、はい、写してるつもりになってる、
うんうん、
ね、いうところもやっぱり実際にそれを丸つけてみて、ここ抜けてたよとか、ここ字間違ってるよっていうことが出てきた時にちょっと気づけると、う
ん
うん、でこれが、よくね問題文を読み飛ばしたりとか、
うんうん、
理解するのに時間がかかってしまう生徒さんとかには、実はこのね書写をやっていくこと自体が、
うん、
そういうふうに正確に文章を読む、
はい、
ね、正確に理解する、
うん、
しかもそれが早く、
はい、
っていうことのトレーニングになるんですよね。
そうそうなんですよ、
うん、
だからこうそそっかしいミスが本当に多いのよっていう子が、うん、
はい、
まずおすすめの学習がこの書写なんですよね、
うんうん、
でその書写のさらに効果的にこう、
はい、
効き目を発揮させるという方法としては、はい、まず一つ目としては先ほどもちょっと申し上げたんですけど時間を測る、
うんうん、
はい、で時間タイマーでだいたい10分から20分ぐらいがいいかなと思うんですけど、はい、その時間をしっかり測る、うん、適当にここからここまでとかじゃなくて、はい、必ず時間測ってその中で書き切るっていう気持ちで行うこと、
はい、
あとは2つ目としてはその書き写す対象なんですけど、はい、もう新聞のコラムとか、はい、社説とか、うんうん、エッセイとか、うん、まあ、何でもいいんですけど、
はい、
一応そのあの小学生だったら童話とか、
あ、いいですね、
絵本とか、うん、物語とかでもいいと、
はい、
はい、で中高生だったら新書もいいですよね。
そうですね、
なんかちょっとした新書を書き写すのも、
はい、
あの各章でこう短く切れてるので、
はい、
新書って、うん、だからこう書き写しやすいかなと思います。
うん、ね、いろんなものを使ってこうやってトレーニングもできるので、うんうん、はい、実は本当に国語力を、ね、アップさせていくっていうことを考えたときにすごくお手軽な学習方法ではありますよね、
うんうん、そうなんです。 ただあと写すだけじゃなくて写し方もありまして、
はい、
あの一文字一文字あーとかうーとかって写すんじゃなくて、
はい、
あのこう塊、うんうん、ある程度のこう点から点までとか、
はい、
その塊をこう理解して写すっていう風にするといいかなと、うん、もうほんと見たまま一文字一文字写すと時間もかかりますし、
はい、
なんでこっからここまで一回こう目に写して、
うん、
頭でこう記憶して、
はい、
それをバッと写すっていう、
うんうん、
そしたら記憶力アップにもつながるし、はい、あのまあ、効率的でもあるので、うん、一応この塊で写すっていうその写し方ですよね。
そうですね、うん、どうしてもねやっぱり低学年が特に一文字一文字やっぱりどうしてもあの書いてく感じがやっぱりあるのと、
うんうん、
で生徒によっては難しい漢字、はい、習ってない漢字を書こうとしてもうその一つの漢字を書くのに一生懸命やってくれるんですけどその分ねすごく進まなかったりということ で、
そうそうそう、
でもちろんね急ぎすぎて雑になっても意味がないので、
うんうん、
そう時間もあの少しずつ早くしていきながらなおかつ正確にっていうところでね、はい、意外にそう考えるとねお手軽にはできるんですけど、うんうん、条件は難しいですよね。
そうですね、
うん、
まあ応用するっていうか、
はい、
それをちょっとあのただ書き写すだけじゃなくて、
はい、
あの一応その応用の仕方としては音読を絡める。
あー、いいですね、
はい、で書いた後に自分の書いたものを音読してみると、
はい、
あのね、意外とさっきも話したけど、うん、あの間違いに気づくことが、
うんうんうん、
抜けてたとか、
そうね、
うん、なんか一文字多かったとかっていうのがあるので、
はい、
あの書き写したらタイマー、まあ、止めて、
はい、
そして一回音読してみるといいかもしれないです、
はい、
まあ、音読っていうもの自体も脳の活性化にもつながりますし、はいはい、だからこうどちらも国語力アップにもつながるし、
いいですね、うん、実際ね、はい、テストの回答とかでも、うん、あの自分の書いたものをねそのままにしないで同じ作業としてね、そうそうそう、読み返してもらえると気づけますもんね、
う
ん、
必ず読み返すと、あとはあの続きを予測しながら、
はい、
書くっていう、あ、
それも大事ですね。
ただただ写して書くっていうのももちろん最初はそうなんですけど、
はい、
もうそのうちにこうこの人何が言いたいんだろうとか、
はい、
次こういうオチなのかなとか、
はい、
っていうふうに予測しながら書くっていうのも一つ国語力にのトレーニングになりますと、
はい、
あとは要約ですよね、
うんうん、
これもよく私たちもアドバイスしてるんですけど、
はい、
書き写した後にその記事がつまり何が言いたいか、
うん、
でちょっとあの少し短めに20文字とかでも、はい、30文字でもいいので、うんうん、要約してみるとさらにその要約力も身につくと、
うん、そうですね、うん、こうやって考えると本当に幅の広い学習ですね、
うん、本当にそう、うん、なんかもう応用のしがいがあるというか、
うんうん、
だからこう低学年だったらただただまあ写すだけ、うんうん、まあ、とにかく正確に文字の練習、はい、バランスとかもすごい大事ですよね、
はい、
そう文字を丁寧に綺麗に書く、あ、急がせないで、
うんうん、
とかあとはそれこそちょっと中高生だったら、
はい、
もう必ず書いた後は何が言いたいか、
うん、
要約までいかなくてもその文章の大事なところに線引くだけでも
一
つの練習になりますので、
はい、
そういう応用も効くし、
うんうん、
あとは学生じゃなくても、
はい、
年配の方も、
うん、
とりあえずこの、 あの文字全然書いてないわって方も多いと思うので、
はい
はい、こう新聞の記事一つとかでもいいので、
はい、
ちょっと何かノートでも裏紙でもいいので、
うん、はい、
時間を計って書き写すってことをすると、
はい、
こう脳トレにもなっていいかなとおすすめです、
うん、そうですね、はい、 まあ、今回はね、日本語の説明というよりもこの日本語をね知るため の, とてもより良い方法ということでね、はい、新聞書社をお話しさせていただきました、
はい、
うん、ぜひねよろしかったらねこれも皆さんに実践してもらってどんどん国語力のアップにねつなげてもらえたらというふうに思います。それではお便りの方もこちらも募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお寄せください。それではお知らせを挟んで作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
どうも SSK ラジオ .TV 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の公平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びに Apple Podcast で配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では、塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは、国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介していきます。今回のテーマは日記です。生徒のみんなが、ね、日常を少し垣間見たいと思います。で、今日はね2名の生徒さんの作品を紹介いたします。それでは早速作品の紹介をしていきます。まずは1人目の作品です。
小学4年大丸カレンです。私は今年の3月26日にタイのシラチャというところに引っ越します。父の転勤で5年間住むことになったのです。日本を離れるのがとても悲しく寂しくてまだ気持ちが追いつきませんが、少しずつ楽しみのエンジンもかかり始めています。最も寂しいことは美学の先生や親戚、友達に会えなくなることです。たくさんお世話になったので本当に寂しいです。あとは食事の面です。しばらく北海道の美味しいご飯が食べられないのだと考えるだけで恐ろしいです。その反面楽しみなこともあります。それは新しくお友達を増やすことです。今はまだお友達ができるかどうか不安ですが、早く仲良くなってみんなと遊んだりお弁当を食べたりしたいです。もう一つは日本のお友達とメールをすることです。どんなに遠く離れてもお友達とはこれからもずっと仲良くしていきたいです。タイのお話についてはまた報告したいと考えていますので、どうぞ楽しみにしていてくださいね。
はい、 い、これは本校水曜日のね、うん、はいはい、大丸カレンさんの日記でございます、
ね、うん、寂しいんですけど、
そうですね、
お父さんの転勤でね、うん、はい、タイに行くんですよね、
まあ、これからね、うん、オンラインの講座の方に移ってきてくれる予定なので、うんうん、はい、一応ね顔を見たりすることはできるんですけども、うん、未だにね、うん、うちは転勤族ではなかったので、転勤するっていうこと自体がおーっていうのと、そこがタイっていうのがね、うん、すごいですよね。
ね、でも明るくて本当に、うん、フレンドリーな子なので、うん、きっとすぐに馴染んで ね、
うん、お友達ができそうですね、
はい、うん、楽しみのエンジンがかかるとか、なんか独特の表現、
いい、ね、うんうんうん、
何の作文書いてもカレンちゃんってそういう、うんうん、面白い表現する子で、うん、いいなと思って、その感受性の豊かなところとかが魅力の女の子です、う
ん、またねこれタイに行って、うん、いろんなものを吸収してね、一回り大きくなるんじゃないですかね、
う
ん、
そう、またタイの報告聞きたいですね、特派員じゃないけど、うん、ね、面白いかも、
これね、
食べ物とか、
そうですね、うん、オンライン授業でも当然日記書きますので、うんうんうん、その日記をね今回もしタイミングが合えば録音して、
うんうんうん、
ぜひこちらで流したいなというふうに思います、うん、
はい、
はい、それでは2人目の作品です。
高校1年伊達凛太郎です。僕は今年の夏休みにオーストラリアに行きました。もともと小学生の卒業祝いで行く予定がコロナでキャンセルになったので、今年になってから父と行ってきたのです。シドニーに着いてからはまず古き街並みが続く景観を味わいました。訪れたセントメアリー大聖堂は外見がとても立派で厳かな雰囲気に圧倒されました。中に入ってみると一番奥にある巨大なステンドグラスが色鮮やかで本当に美しかったです。現地で食べて美味しかった料理を3つほど紹介します。1つ目は海軍基地の隣の店で食べたミートパイです。ビーフとソースがたっぷり入っているのに加え、パイの上にタレがかかった熱々のグリーンピースが乗っていて驚くほど美味しく感じました。2つ目はレストランで食べた和牛バーガーとオージービーフです。和牛バーガーは肉厚でジューシーでした。オージービーフは日本の牛肉とは異なる甘みの強い味付けと柔らかい肉が感動的でした。3つ目はパンです。たくさんの野菜や大きめのチキンが挟まったサンドイッチのようなパンが日本では決して食べられないような特別感がありました。最も印象に残った場所はオペラハウスとブルーマウンテンです。特にブルーマウンテンでは壮大な自然が大空の下に果てしなく広がっていて胸を打たれました。この旅行では日本とオーストラリアの文化の違いを改めて実感しました。貴重な経験をした7日間でした。
木曜日のね新札幌校の生徒です、はい、伊達凛太郎くん。
ちょっと古い情報ではあるんですよね、はい、夏休みの、
うん、
高校1年生の夏休みに行ったオーストラリアの思い出です。
はい、
はい、
今回ね、うん、カレンちゃんがタイで、
今回はオーストラリア、
そう、
は
い、凛太郎がオーストラリアということで、うんうん、ね、あえてちょっと海外にスポットを当ててね今回は選んでみました、
うんうん、はい、
でもすごくなんかリポートが上手だった気がするんですけど、
うんうんうんうん、ね、やっぱり感受性が豊かな、その多感な時期に海外に行くっていいですよね、
う
ん、
そうですね、
大人になってから行くのとまた違う、
うん
うん、そのなんか考えがあるというか、
はい、
すごく本人も話聞いててももともとひょうひょうとした子じゃない、
うん、そうです
凛太郎くんってそうそう、クールなというか、
はい、
うん、でもその旅行の話するときはすごくこう熱を帯びてたから、本当に彼の中ではこう衝撃的だったと思うので、いい経験だったんだなと思って、
いや羨ましいね、うん、本当に
すっごく偏食家で、
うん、
野菜は食べない、
そうなんです、
魚は食べないっていう、うん、本当に何食べてるのっていつも言うくらい、
うん、
そうだけどきっとその 食べ物も苦労したと思うんだけど、オーストラリアでも。
でも、ね、
食べ
られないものばかりで。
ね、でも、そうそうそう、その中でもこう楽しみを見つけたり、
はい、
で、あの最後のその大空の中に果てしなく広がるとか、うん、そういうこと言う子ではないから、そう、ね、私たち知ってるだけに、そう、いや、本当にそう思ったんだろうなって思って、
うん。うん。いや、だからやっぱり自分の目で確かめてくるって大きいですよね。うんうん、
ね。
うん、いやもう彼にとってね、間違いなくあのまた一つ人間として成長する本当にいい機会になったんだろうなって、うん、これを聞くだけでも本当に伝わってくるところではあります、うん、
はい、
で次回の作品シャウトもね、また何かというふうにはまだ決めてはいないんですけども、ぜひぜひちょっと同じように楽しみにしていただけたらというふうに思います。
専門塾美学の
放課後シャウト。
どうも、 SSK ラジオ .TV 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の公平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテイメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びに Apple Podcast で配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
国語専門塾美学の放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課以上の提供で、北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りしました。はい、エンディングでございます。
はい、なんかこう今 CM の間とかも凛太郎くんの日記で海外いいねって話をしてて、
は
い、
ねえ、
はい、
僕はパスポートも取ったことがありません。
あ、本当に
海外には一度も行ったことがありませんので、もう本当に羨ましいのと、ね、あとね、これからもし自分がねパスポートを取って海外に行けるとなったらね、同じようになんか新しいものを見てそういう気持ちになれるんだろうなと思って、うん、なんかワクワクしますね。
そう、経験は財産ですからね。
いやー、もう本当に、はい、うん、ね、皆さんもあのいろいろこういうとこ行ってきましたよとか、そういうお話も含めてぜひぜひお便りをお寄せください。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。で、次回の内容ですけども、
はい、もう4月ですよね、次回はね、
はいはい、
なのでちょっとあの内容も一新してというか新しく一部したいと思いますので、
はい、
お楽しみに、
はいはい、新しいコーナーが始まる、はい、ということですね、はい、
そうですね、
はい、で同じく作品シャウトはね、 はい、ありますので、うん、こちらは先ほどもお伝えしましたけども、まだ何かはお楽しみということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは次回の放送もぜひぜひ皆さん楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。お願いします。緊張しましたね。私はあれですよ、気づいたらね、足のところに手を置いてましてね。
久しぶりだねそれ。
いやもう今日ね、最初にもう噛んじゃったんで、うん、もうそこからちょっと正直精神的に余裕がなくなりまして、もうそこからちょっと今足がちょっとしっとりしてる状況ですね。いやいやいや、大変な放送になってしまいました。でそんな中、
はい
はい、ラジオネーム愉快な仲間たちさんからね、お便りが来ています。
はい、メールかな。
そうですね、
はい、
ちょっとこちらお読みします。こんにちは、先日の卒業式の回聞きました。坂本先生のちょっと意外、いや想像通りな青春の話、面白かったです。そこで坂本先生、伊藤先生に相談です。私には今まで恋人ができたことがありません。恋人は必要だと思いますか？お二人の馴れ初めも含めて教えてください。で、これね、恋人が必要かどうかの犠牲になりましたね。私の馴れ初めも、ね、要求されてますけども。
ね、
うん。
必要だと思いますか？か。別に必要ではね、ないよね。別に自分で欲しいなと思ったら。
まあ、そうですね。
そうそうそう。
これは何、うん、て言うんですかね。絶対必要だとかっていうよりも、うんうん、その人が必要かどうかっていう話なので、
そうそう、
うん、うん、そういうふうに個人的な話になった時に、
うんうん、
まあ僕は必要でしたと、
うんうん
うん、いうぐらいな感じですかね。
そう、私の、友人にも独身の子がいっぱいいるんですよ、うんうん、
はい、
でも楽しそうですよ、すごく、
うん
うん、なんかこう芸能人ね、フィギュアスケートの選手とか、なんかね、韓国のスターとか、
うんうん、
そういうの、うんうん、そういう人たちをこう好きになって推したりとかして、
はい、
それはそれで恋人とかはいなくても、
うんうんうん、
本当に生き生きと若々しく楽しく過ごしているので、
うん、
本当に自分が欲しいと思ったら、まあね、
うん、
作ればいいかなと。
いやそうですね、
うん
うん、いやもうこれに関しては、うん、恋人ができるできないも含めてタイミングもありますんで、
うん、
もうね、私実はもう本当に早く結婚したかったんです、当時ね、
う
ん、思いっきり婚期逃しましてね。、うん、気づいたら晩婚です。
うん、
うん、そんな感じでしたんでね、こればっかりはねタイミングもありますし、
はい、
うん、でもね本当に必要かどうかというよりは、
うん、
もう本当に自分にとっていたら嬉しいのかどうかとかね、もう本当に自分に置き換えて考えていただければそれでいいんじゃないでしょうかね。うんうん、
ね、
うん、どうします、馴れ初め。
言いたくないなあまり。でもブログとかでは私書いてるので、
うん、
もしかして知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ねうん、まあ、単純にそれこそ職場であった感じかな。
そうですね、
これ私が予備校、うん、美学立ち上げるちょっと前くらいかな、その前後に、
うん、
その美学がまだ軌道に乗る前にちょっとアルバイトじゃないけど、
うん、
講師の仕事しようかなと思って。
そうなんです、僕の、そうそう、職場の方に、
うん、
そのちょうど募集をしていまして、講師の、
そうそう、講師ね、
それで
古典だったよね、古文の講師で、
そう、それで申し込みをして、
そうそう、
面接含めてね来てもらったのが坂本先生で、
その時の面接担当が伊藤だった
ね、はい、人事もやっていましたね。
そうそうそうそう、
私がね、はい、
すっごい親切な先生だなって思って、
はい、
もう面接で来てるだけなのにお茶とか出してくれたりとか、ペットボトルの買ってきてくれたりとか、すごい親切だなと思ったのと、う
ん、
あとはなんか口調も丁寧だし、
うん、
でもその時は全然 全く何のただの本当に面接の担当の先生だと、
お互い本当に仕事のあれでね、
うんうんうんうん、
でまあそこからね、まあ、本当に仕事を通じて、
うんうん、
いろいろやり取りをするようになって、
はい、
うん、でもねちょうどその時ね、すぐの時にあれなんですよ、もう仕事始めるっていう時にね、ちょっとお母さんが、
そう、私の母が亡くなって、うん、でそれでもう行くの 初出勤も伸び伸びになってて、
そう、
でその時に大丈夫ですかっていうふうに気遣いのメールを、
うん、
この本当通夜の時に、だからそういう弱ってる時だったからかな、
いやいやいやいや、
なんか弱ってる時にメールもらったから、それなんかフラフラっと来ちゃったのかもしれない、
フラフラ
今こう話してハッと気づいた、
なんかさ、それだと僕が計算づくみたいな感じじゃないですか。
でもお通夜の夜に大丈夫ですかとか、
だってい
つまでも待ってるからうちのことは気にしないで、
うん、
お母さんのそばにいてあげてくださいみたいな、それを読むと、うん、すごいいい先生だなって、
いやこっちはだからもう本当それを計算してるわけではないので普通に仕事の部分としてスタートを気にされてたので、うん、もうこっちはもうね、採用する気当然満々でしたので、うん、ね、我が社としてはだったので、もう普通に焦らず、うん、落ち着いたらね来てくださいということで、そういう意味ではねもう普通に対応したつもりだったんですけどね、うんうんうん、まあ、そこから職場に来て、
そうそうそう、
そう、そこからまあいろいろ当然ね仕事上のやり取りもしていきますので、
それもしばらくは仕事のやり取りだけだったよね。
もうそうですね、うん、うん、すぐにどうこうとか当然ないので、
どうして結婚になったんだっけ待って、
いや最初は普通に仕事のあれもね含めて、うん、じゃあなんかご飯でも食べに行きましょうかみたいな話になって、
そこはまずそこのところは伊藤先生からだっけ、
そこ、うん、ああ僕だと思います、うん、うん、普通に
私のらりくらりかわしてなかった、大丈夫、
いや普通に
入ってた、
いやだからタイミングが合えばぐらいな感じでお互い言ってて、
うんうん、
まあまあ、そういうじゃあいついつにしましょうかぐらいな感じで、それがまあたまたまあったんでしょうね多分ね、うんうん、タイミングがね、
で最初に食事に行ったのが3月ぐらいで、
そうですね、
そして結婚決めたのが5月だから2ヶ月、確かそうだよね、
そうですね、
誕生日の時だったもんね、うんうん、
まあ、そこからいろいろ一緒にあれをしてこれをして、まあ、要はそのなんていうんですかね、お互いの趣味の部分でちょっと本当に山に行ったりとか、うん、なんか鉱石探しに行ったりとか、うん、でそういうことをしながら、まあ、普通にそういうのが楽しかったんでしょうね、
うん、
うん、だから僕がもともとやってた趣味とかっていうよりも、坂本先生がこんなこと好きだっていうので、ああ、じゃあ僕もやってみたいとかって言って一緒にやってて、うん。
うん、
どんどんどんどんね、その、趣味も広げていき、うん。あ、こんなことも面白いねとかってやってた積み重ねですよね。うん。だから本当にね、なんか狙ってとかっていうよりは、もうだから本当にそういうタイミングって多分あるんだと思います。うん、
今考えると本当に不思議というか
もうなんかね付き合い出してからはトントン拍子だった気はしますけども、
うん、
うん、で今もねこうやっていろんな趣味をそう2人でこんなことやろうかとかこんなこと面白いねと言いながらやっていって、まあ、その趣味のね一つとしてこれからちょっと落語が増えるかもしれないと、
そうだね、うん、
はい、そう、なんかちょっとね
多趣味な夫婦ではあるよね私たちね、
うん、
いろんな趣味があって、
そうそうそう、
忙し週末本当使い切れないくらいの趣味があるんだけど、うん、その新たに
そうなんか、ね、
落語もいいなって、
そうこの間ね、はい、ちょっとお邪魔させていただいて、
本当、
うん、
面白かった、
一休さんにも直接お会いさせていただいて、うんうん、ね人にも触れということで、
うん、
うん、でまたねちょっと我々も少し落語熱が温まってきたところでね、
はい、
5月の18日土曜日ですよ。一休さんの札幌落語会。うん。当然ね、我々もやっぱりこちらの方にね。
うまいこと自然の流れで今言ったと思ってるでしょ。強引に趣味からさ、落語につなげたと思ったでしょ。
いやいやいやいや、もうそんなことはないですよ。新しくね、開拓した我々の趣味ということで、うん、ね。すごくちょっと楽しみだなと思っていまして。
はい、いつですか、もう一回。
5月の18日土曜日、はい、19時開演、ね、18時半開場ということで、法平館の方で、中島公園内にあります、法平館の方で 一休さんのね落語会があります。
すごい豊平館でってね、
入ったことないんですよね。
あ、そうなんですか。
見たことはもちろんあるけど、
外観しかね見たことないんで、中には入ったことないので。
すごい素敵です。
素敵。
そうな、ホールがあるの中に。
あの結婚式とかも使うので。
あ、そっか。あ、なるほど。
よくね中島公園でね、謎のあの、うん、なんか写真撮ってる人たちはよく見るんですけどね、うんうん、あれもじゃあもしかして豊平館で式を挙げた後なんですかね。
そこの2階ね、
うん、はい、2階広間で、ね、ちょっと楽しみですよね、うんうんうん、もしね落語に興味のある方がいらっしゃいましたらぜひぜひ、うんうん、あ、チケット、
はい
はい、これあの2500円ということで、はい、同心プレイガイドでも購入することができます、
うん、
はい、
もうセコ、あのコンビニとかも大丈夫なの？
セコマ
でも、セコマ
でも、はい、おー、セコマでも売っていると、
うんうんうんうん、
でみんなで一休さん盛り上げられたらいいですよね、
うん、私たちも親子で行きますので、
はい
はい、皆さんもぜひ、うん、本当に面白いので、
はい、
なんか落語ってなんかちょっとイメージが変わるよね。
そうですね、う
ん、なんか古い感じとか、うん、難しい感じとか、うん、いろいろこうとっつきにくい感じがあるじゃない、落語で。私みたいな国語に関係する人間でもそう思うくらいだから、うん、一般の方は特に、うんうんうん、でも行ってみたら本当に娘も、小学5年生の娘も面白かったって、また行きたいって言ってたので。
これね、うん、引き込まれてね、意外にその聞いてるのに全く退屈することなく、
うん、そうそうそう、
多分あっという間に時間が過ぎると思います、
うんうん、想像力がすごい膨らむの、話だけだから、
うんうんうん、
こうなんか本当にそこに人がいるみたいな、
そうそうそう、一生懸命想像しますもんね。
それが本当に面白くて、うん、だから皆さんにもぜひ味わってもらいたいなと思いますので、うん、ぜひ5月18日、
はい、
土曜日、
うん、
皆さんも一緒に行きましょう。
一休さん楽しみにしていますよ